今月の28日からイエス様の生涯を描いた映画サン・オブ・ガードというのが全米で公開されます。ダラスでも AMC ですとかシネマークとかそういうところで見ることができます。で、イエス様の生涯を描きた映画今まで数多くありますね。でもこの映画はこう生き生きとした動きのあるその演技、それから最新のデジタル映像、そして新しく作曲された音楽、そういうものが特徴なんだそうです。家庭で DVD で見るのもいいかもしれませんけれど、あのムービーシアターの大きなスクリーン、それからまあ素晴らしい音響効果ですね、そういう中でご覧になればもっとイエス様のご生涯、聖書のストーリーが心に入ってくるかもしれません。2時間、18分ですね、映画館への行き帰りの時間と、それからどのぐらいしますか、今10何ドルかしますか、払っても見応えはあるんじゃないかなと思っています。よろしかったらご覧になってください。またイエス様の生涯あるいは聖書のことに興味のある方を誘っていくといいかもしれませんね。今日の箇所なんですが、これはイエス様がガリラヤ湖を見下ろす山の上、山といってもそんな高い山じゃありません。少し、下、ちょっとした丘でしょうかね、そこで語られた言葉ですから、この5章から7章までのところは山の上の説教、山上の説教というふうに呼び習わされています。で、この山上の説教はとても有名な部分ですので、一般の書物にもよく引用されます。またイエス様のご生涯を描いた映画では必ずこの部分が登場いたします。新しく作られた映画でこの部分がどう描かれているのかとても興味深いんですが、私がこの箇所を読んで心に思い描いたのはこういうことです。イエス様が先頭に立ってその山を登っていかれます。イエス様はまっすぐ頂を目指して決して後ろを振り返りません。その後ろをですね、あと弟子たちがぞろぞろとついていくわけです。そしてその弟子の後にまた大勢の群衆がその後についていく、そういう光景ですね。で、イエス様がその山に登られますと、そこは山の上は広い台地になっていまして平らになっています。少し高めのところに石があります、岩があります。イエス様はその岩に腰を下ろして、これから口を開こうとされます。で、人々は少しでも近くに行ってイエス様の声を聞きたいというので、イエス様の足元までもうびっしりと押し寄せてくる。イエス様の言葉を聞き漏らす前として耳をそば立てている、そんな状況が私の心に思い浮かびました。皆さんはここを読んでどんなふうにこのところに心に思い描いたでしょうか。さあ、イエス様の口から出た最初の言葉は幸いであるという言葉でした。で、文語訳の聖書では幸いなるかな心の貧しき者、幸いなるかな悲しむ者、幸いなるから柔和なる者、幸いなるかな義に飢え渇く者というふうに、元の言葉の順序で、英語でもそうですけれども、元の言葉の順序で訳されていますからもっとわかりいいですね。最初に語られた言葉幸い、これは祝福されているという意味があります。ですからイエス様はご自分の周りに集まった大勢の人に、あなた方神様の祝福を受けているんですよという祝福の宣言をなさったのです。これを聞いた人たちは驚いただろうと思います。なぜかといえば、イエス様の周りに集まってきた人の多くは、自分たちはそんな幸いなものでもない、祝福されたものでもないと思っていたからです。で、今朝の箇所の少し前を読みますと、4章の23から25あたりにこんなふうに書かれていました。イエスは ガリラヤの全土を巡り歩いて、諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気やあらゆる患いをお癒しになった。そこでその評判はシリア全地に広まり、人々があらゆる病にかかっているもの、すなわちいろいろの病気と苦しみとに悩んでいるもの、悪霊に疲れているもの、転換、中部のものなどをイエスのところに連れてきたので、これらの人々をお癒しになった。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こうからおびただしい群衆が来てイエスに従った。ここを読みますと、イエス様に従った人たちは病気をはじめとしてこの世でさまざまな苦しみを受けている人たちだったということがわかります。日本では残念なことですけれどもね、その家に不幸があったり、その人に災難が続いたりしますと、それを、あ、罰だ、あの家にはたたりがあるんだ、そんなふうに考えますよね。で、その人たち、苦しんでいる人とは、人から同情をもらうよりも冷たい視線を向けられてしまうということがあります。で、本人も、まあ私の先祖には何かがあって、たたりがあって、自分はこんな運命なんだというふうに思い込んでしまうこともあります。そうするとその苦しみから立ち上がれないんです。それはイエス様の時代のユダヤの国でも同じでした。健康で裕福で何の問題もない人々、その人たちは神様の祝福を受けているけれども、そうでない人は神様から見放され、祝福から遠のけられている、そう思われていたのです。イエス様のもとに集まった人たちの多くは何らかの苦しみ悩みを持っていました。ですから自分たちはそのために神様の祝福から遠いものなんだということを感じていたんでしょうね。ところがイエス様はそうした人に開口一番、幸いだ、祝福されている、そう宣言してくださったのです。なぜでしょう。それは苦しみ、痛み、また困難、悩み、それは人をダメにしてしまうものではないからです。そうしたものも神様によって必ず幸いに変えられる、祝福となる。イエス様はそのことを私たちに伝えようとしていらっしゃいます。で、ここで貧しい人と呼ばれていますが、これは働こうとしないで貧しくなった人のことではありません。病気のために働きたくても働けない人がいますね。あるいは一生懸命働いても少しも収入にならない人たちもいるのです。昔のことですから、主人が賃金を払ってくれないということもあったでしょう。せっかく得たわずかな収入が全部税金で持っていかれるということもあったでしょうね。社会の仕組みによって、また自分ではどうにもならないその大きな力によって貧しくさせられた人たちもいたのです。またイエス様が貧しい人と言われたとき、そこには心の貧しい人も含まれていました。イエス様に従った人のすべてが本当に経済的に貧しい人ではありませんでした。裕福な人も大勢いたんです。ルカの8章の3節に、ヘロデのカレークーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの婦人たちも一緒にいて、自分たちの持ち物を持って一向に奉仕したってあります。で、こうした人々は地位も財産もありました。でもそれで自分を誇ったりしませんでした。そのお金を使い放題、使いたいだけ使って享楽にふけるということもありませんでした。この世のものでは満足できないものがある、それを自分の魂を満たしてくれるものを真剣に求めている人たちでした。また自分のにはお金があったとしても、その貧しい人たちの立場に立ってそれらの人々を援助する、サポートする、そういう心の持った人たちでもあったのです。神様はそういう人たちを心に覚え、イエス様はその人たちにも幸いなるかなと祝福を宣言してくださった。で、次の悲しんでいる人ですけれども、 悲しんでいる人、それは必ずしも病気の人、貧しい人、またいろんなことで圧迫されている人とは限りませんね。病気のあるなし、財産のあるなし、才能のあるなしに関係なく、悲しむ人はどこにでもいます。どんな境遇の人にも愛する人を失う悲しみ、人に理解されない悲しみ、そうしたものがやってきます。どんなに暖かい部屋に住んでいても冷たい仕打ちがやってくるのです。どんなに柔らかい着物を着ていても、その心をズタズタにする鋭い棘が打ち込まれることがあるのです。自分ではどうすることもできない重荷を抱え、それをもう思いっきり嘆いたら心がスッとするかもしれません。誰かにこう怒りをぶつけて当たり散らせば少しは楽になるかもしれません。でもそうすることもできないで、その悲しみを心の中にぐっと抱えたまま、何年も何年も抱えたままの人も大勢いるのです。人前で笑ってみせる、冗談を言って他の人を笑わせている、そういう人、その心の中にも涙を流している人が本当に大勢いるだろうと思います。私たちの身近なところにそういう人はいませんか？いいえ、私自身がそういう人ではないだろうか、そうかもしれない、そう考えてしまうのです。さて、柔和な人、この言葉は癒しめられている、低められている人と訳すこともできるでしょう。家族、家柄、職業、教育、財産、そういうものによって差別される、低められる、癒しめられるということがありますね。先ほど触れた地位ある、また裕福な女性たちも、女性であるというために癒しめられていたかもしれない。またイエス様を信じるその信仰によって差別され低められていたかもしれないのです。義に飢え渇いている人、これは正しい訴えが通らずに正義が満たされないで苦しんでいる人のことです。イエス様の例え話の中に、やもめが裁判官に自分の訴えを取り上げてくれるようにと本当にしつこくせがんだという話がありますね。力もお金もないやもめの訴え、それが聞かれることがないのは何もイエス様の時代に限ったことではありません。現代のアメリカでも権力のある人、人脈のある人、そして弁護士にたくさんのお金を積むことができる人、そういうふうに有利な判決が出される、そんな現実が残念ながらあるのです。義に飢え渇く人というのは、また自分が正しいものでありたいと願いながらそれができないで苦しんでいる、そういう人のことかもしれません。そういう人も指しているでしょう。社会の悪を批判するんですが、その自分が批判しているその悪に自分も染まってしまっている、そんなことに気づいて心を痛める人たち、その人たちもまた義に飢え渇く人々だと思います。イエス様は貧しく、また悲しみを抱え、癒しめられ、不公平に扱われている、そんな人たちに幸いを宣言されました。貧しさ、悲しみ、痛み、苦しみ、それはそのままで終わらないからです。そうしたものは私たちを神様への信頼に導きます。私たちの内面の成長を促します。私たちを神様に近づけてくれます。神様はその信仰のチャンネルを通して私たちのうちに働いてくださる。だから自分の不幸を嘆くのはやめましょう。その中に閉じこもらないで、そこから立ち上がりましょう。あなたは幸い、イエス様は私たちに語りかけてくださっている、その声を聞こうではありませんか。真面目に働く者が貧しくなる、ずる賢い人が富を蓄える、 心優しい人が悲しい目に遭う。人を押しのける者が高笑いをする。正しい者の訴えが退けられ、権力ある者は何をしても罪に問われることがない。それが世の中です。世の中では善と悪がひっくり返っている。逆さまになっている。逆になっています。しかし神の国では、その逆さまになったものがもう一度元に戻されるどんでん返しがあるのです。そこでは善は善、悪は悪。正義と公平が取り戻されます。そのことはイエス様の母マリアがその賛美の中で歌った通りですね。ルカの1章の51、53。マリアの賛歌の中で、主は身腕をもって力を振るい、心の思いのおごり高ぶるものを追い散らし、権力があるものを王座から引き下ろし、卑しいものを引き上げ、飢えているものを良いもので明かせ、富んでいるものを空腹のまま帰らせなさいます。とありました。母マリアが予言したことを、マリアの子であり、神の子であるイエス様が実現されたのです。イエス様は心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。とおっしゃいました。貧しい人々に天の宝のすべてをお与えになりました。地上でどんなに多くの財産を得たとしても、世を去るときは全部地上に残しておかなければなりません。でも信仰によって天に宝を積んでいれば、地上を去った後、受け継ぐもの、天で豊かなものを受け継ぐのです。地上ではどんなに貧しくっても、神への信仰に生きた人は天の無限の宝を受け継ぐ。経済的な面だけでなく、健康の面でも、能力の面でも、感情の面でも、自分の弱さや貧しさ、乏しさ、欠けを知っている人。その人は、その分だけ神様に頼りますね。助けを求めて祈ります。そして、その信仰や祈りが、私たちに、天に宝を積ませるものとなるのです。私たちは、信仰、祈りによって、天で、豊かになっていくのです。悲しんでいる人たちは幸いである。彼らは慰められるであろう。このイエス様の言葉は、黙示録の中のこの言葉によって言い換えられています。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。悲しむ人が慰められるというのは、今までしくしく泣いていた人が突然笑い出すという、そんな意味ではないと思います。むしろ神様の前で安心して涙を流すことができるということだろうと思うのです。神様は私たちの涙を川袋に蓄えてくださるお方、イエス様は涙を流されたお方、聖霊は私たちのうちにあって埋めてくださるお方です。私たちが天にたどり着くまでは、何度も何度も涙を流さなければいけないでしょう。涙一つ流さないで、強くて明るいというのがクリスチャンだ。そういうのはちょっと考え違いでしょうね。決してそんなものではありません。主の前で涙を流していいのです。いや、時には悔い改めの涙を流さなければならない時もあるのです。でもクリスチャンは主の前で安心して涙を流すことができます。そして主がそれを拭ってくださるという大きな大きな慰めを体験するのです。柔和な人たちは幸いである。彼らは地を受け継ぐであろう。この言葉も黙示録の中でこう言い換えられています。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間支配する。 素晴らしいですね。信じる者は神様の国を受け継ぐんです。それだけでなく地も受け継ぐんです。この地を治めるのです。そしてその内面において誰も奪うことのできない神の国の平安を持つことができるのです。内面だけでない。またその外側においても実際的な問題においても地を受け継ぐという実際の問題の解決を私たちは手にすることができるのです。義に飢え渇いている人は幸い、彼らは飽きたれるようになる。イエス様はおっしゃいました。正義を求め、より正しくありたいと願うその願いは必ず満たされます。このイエス様に信頼する者は決して裏切られることはありません。私たちは必ず神様の正義、それに満ちたれる、その時がやってくるのです。また地上でもそのことを体験することができるのです。今朝の箇所の最初のところに、イエスはこの群衆を見て山に登り、座に疲れると弟子たちが身元に近寄ってきた。そうありましたね。イエス様が座られたその座というのは、野原にある石でした。イエス様は王の王、主の主ですから、そんなところではなくて本当に王宮に行って、王宮のその玉座からご自分の支配を宣言なさって当然であったのです。でもイエス様は本来いらっしゃったあの天の王座から降りてこられ、民衆の中に入られたお方です。王宮ではなく、野外がイエス様にとっての王宮であり、神殿であり、街道でありました。山の上にあった石がその玉座でした。人々はイエス様のそんな貧しい姿を見て、イエス様を軽く見ましたし、下げすぎましたし、そして最後にはイエス様を退けました。しかし、イエス様のその貧しいお姿にこそ実は、私たちの救いがあるんです。イエス様は私たちの貧しさ、悲しみ、弱さ、そのすべてをご自分の身に引き受けてくださった。人々の不正な取り扱いに耐えてくださった。そして、それらのことによって、神の国の宝を、その慰めを、その力を、そしてその義を私たちに与えてくださったのです。今朝この礼拝で皆さんは聞いていらっしゃいますか？あなたは幸い、あなたは祝福されている。さあこの宣言の声を聞こうじゃありませんか？神様の国の王イエス・キリストを私たちの心に、生活に、人生に迎え入れましょう。その時、私たちは神の国を自分のうちに持つのです。イエス様が宣言された祝福を自分のものとすることができるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは御子イエス様によって私たちに祝福を宣言してくださいました。自分の心の声にしか聞かないとき、私たちは自分に与えられている幸いに気がつきません。自分の不幸を嘆くだけで終わってしまいます。主イエス様の祝福の宣言を日々に、また週ごとにこの礼拝で聞くことができますよう、私たちの心の耳を開いてください。主があなたは幸い、そう宣言してくださったお言葉に、私はあなたにあって幸いです。今お答えし、あなたの祝福の中に生きる私たちとしてください。私たちを富ませ、慰め、力づけ、満たしてくださる主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。